本日の聖書の箇所を読みます。マルコの福音書12章28節から30節まで、教会備え付けの聖書ですと84ページになります。85ページですね、隣のページです。マルコの福音書12章28節から30節お読みします。律法学者が一人来て、その議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番に大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。イエス様の答えはさらに続きますけれども、今日はここで閉じます。来週続きにまたメッセージをいたしますけれども、あなたの神を愛せよとメッセージのタイトルをつけました。あなたの神を愛せよ。あなたの神、どう思われますか？あなたの神、あなたの神、はい、私の神ってイメージできますか？あなたの神がもしと言いますか、イメージできましたら、そのイメージなさっている神はどんな神ですか？私がこの質問を申し上げたのには理由があります。というのは、今日のこのイエス様の答えですが、律法学者が尋ねた質問に対するイエス様の答え、これはとても有名な言葉なんです。今日の修法に証しとして挙げておきました。イスラエルよ聞けってあります。今日の証しの後半の部分になります。イスラエルよ聞いて守りを行いなさい、そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは血と蜜の流れる国で大いに増えよう。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。旧約聖書の申命記6章の1節から5節、この5節の部分をイエス様は答えとして選ばれました。イエス様になぜこのユダヤ人が質問をしたのか、一人の律法学者が来てイエス様に質問をしたというところで今日のところは始まるんですが、ある議論を聞いていて、イエス・キリストが見事な答えをされた。そこでこの質問をしたっていうんですね。その見事な答えをされたところも今日は読んでみたいと思います。先週の箇所です。すぐ直前ですが、マルコの福音書12章の18節からです。復活という問題についてイエス様が質問されたことに答えたことです。どんなふうにイエス様がある質問に答えられたかを聞いてください。また、復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。さて、七人の兄弟がいました。長男が妻を埋め取りましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして七人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、その女は誰の妻なのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのですが。まずここの質問のところで一度止めますが、これは先週のメッセージで扱ったところですが、サドカイ人というのは祭司たちです。神殿で仕える人たち。その人たちは復活はないと考えていました。復活は起こらない。だからイエスが復活の話をされているようだと分かったときに、じゃあ 本当にそんなことを信じているのかどうか確かめようとしてイエス様のところにやってきました。そして当時人々が行っていたレビラート婚について質問しました。イスラエルの家系を残すために男の家族、兄弟がいた場合、その長男が結婚して妻に子がなかった、そして長男が死んだ場合は次男が長男の妻を自分の妻にしなければならない、そしてもし次男が死んでしまった場合は三男が彼女を妻にしなければならない、そして子供を残し家、家計をつないでいかなければならないという教えがありました。実際当時そういうふうにされていたんですが、そうやって何人もと結婚した七人の兄弟がいて、七人ともある一人の女性と結婚したんだけど子供を残しませんでした。復活した時に誰の夫になるのですかとイエス様に尋ねました。本当に復活があるんだったら。先週私はこの質問をしました。女性の方これどう思いますか。礼拝でしたから皆さんから答えはありませんでしたが、火曜日のバイブルスタディの時にこの話をしてみました。そしたら参加していた女性の方がみんな嫌だって言われたんですね。絶対これ嫌だと。こんな決められたことで兄貴のところ、兄貴その結婚した相手が死んだからといってその弟と結婚する、またその後弟と結婚する、こんなことありえない。そうですよねって話したんです。大体この話題を出してくること自体本当に男尊女卑の考え方がありますねっていう話をしましたが、これにイエス様がどう答えられたのか、それが24節からです。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人の中からよみがえるときには寝取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。それに死人がよみがえることについてはモーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。大変な思い違いをしている。そんな、もうあの人とは結婚してても、復活したら結婚したくない。あの人とはもうこの世だけで終わり。もう新しく生まれ変わるようなことがあったら別の人、そういうことを考えているようなレベルの世界ではないということなんですね。イエス様がおっしゃっていることは、天国というのはあらゆる人が本当にそばにいたい人になります。それは先週話しました。このように答えられた時、その話を聞いていた律法学者の中にも、おやっぱりイエスの言っていることは正しいんじゃないかって思った人がいました。その人が質問したのが今日の箇所です。律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？ユダヤ人たちはたくさんの教え、律法学者たちはたくさんの教えを作って、神様が喜んでくださるにはどう生きたらいいか決めていました。守ろうとしていました。彼が聞いたんです。どの教えが一番大切ですか？するとイエス様は答えられました。29節、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。全身全霊をもって、あらゆる時、何かを感じるにしても、考えるにしても、力を使うにしても、すべてを神様に向けてやれ。この教えだっておっしゃったんです。言われても、全身全霊で教えようって言われても、だから何よ、とも答えることができるわけです。最初に皆さんに質問しました。あなたの神を愛せよとありますが、あなたの神、あなたはどんな神をあなたの心の中に思い浮かべておられますかと聞きました。 もしその神がコロコロコロコロ気の変わる神様だったらいかがですか。今日はこれせえって言ってたら明日は違うことをする。同じことをしているのに今日は怒られるのに明日は怒られない。これは私の娘や子供たちだったんですけど、同じことをしてもですね、私の機嫌次第で変わったんですけど、私が神だったらたまったもんじゃないと思いますね。そんな神だったら大変です。でもイスラエルの神はそんな神を想像しないんです。この29節の言葉を聞いた途端、一つの出来事がポーンと心に浮かぶんです。29節にイエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、これだけでいいんです。シェマーイスラエル、この言葉を聞いた途端に全てのユダヤ人が一つの物語をイメージします。エジプトから脱出した話を思い描くんです。自分たちは救われたんだ。450年も奴隷になってたけど、そして希望も何にもなくて苦しくて生きてたけど、あそこにモーセを使わせてくれて神様は私たちを救ってくださった。絶望的な状況だったのに王の軍隊から救ってくださった。奇跡たくさん起こして私たち一人一人を確かに愛してくださっていた。それを一瞬のうちにみんな思い描きます、全てのユダヤ人が。だから心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神を愛せよと言われたときに愛することができるんです。この人になったら答えたいと思うんです。皆さんの神様はどうですか。そんな体験皆さんにありますか。私はあります。本当に大バカ者の自分が許されていることを教えられたので、もうイエス様以外にないんですけど、皆様あるでしょうか。今日は一つの詩を紹介したいと思います。有名な詩です。フットプリント、フットプリントと言います。皆さんよくご存知の方もいらっしゃると思います。日本語でも世界中で訳されています。最初は読み人知らず、誰が歌ったのかわからないということを言われていたんですが、今はもう誰が書いていたかは分かっています。マーガレット・ F ・パワーズさんという方が作られました。そしてこの作ったことについてはどんな物語があるのかは本が出されていますから、読んでくださればいいと思いますけれども、たくさんのクリスチャンに励ましを与えてきた詩です。それはみんながやっぱり思い当たるからだと思うんですね。人生の自分の人生のどこかの瞬間にこういうことを体験した、同じ体験をしたから、そういえばそうだと思ったんだと思うんです。そしてあの時実は神様いてくれたんだとみんな感じた、そういう人がこの Footprints という詩をとても大事にしてきました。この詩を今日はご紹介したいと思います。英語と日本語と両方ご紹介します。どうぞ心を空っぽにしながら聞いてください。 Footprints. One night I dreamed a dreamI was walking along the beach with my Lord. Across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand. One belonging to me and one to my Lord. When the last scene of my life shot before me, I looked back at the footprints in the sand. There was only one set of footprints.I realized that this was at the lowest and the saddest times in my life. This always bothered me, and I questioned the Lord about my dilemma. Lord, you told me when I decided to follow you, you would walk and talk with me all the way. But I am aware that during the most troublesome times of my life,There is only one set of footprints. I just don't understand why. When I needed you most, you leave me. He whispered, My precious child, I love you and will never leave you. Never, ever during your trials and testings. When you saw only one set of footprints, it was then that I...carried you. It was then that I carried you. 日本語で次に紹介します。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としていたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。この詩を今日ご紹介するにあたってプリントアウトして読み直してみました。何度も読み直してみて一つのことに気づいたんです。人生をこの詩の中で主人公がある時点に達したとき、人生を振り返ってみます。そして自分が歩んできた道を見たというんです。そしたら一つの足跡しかない瞬間があった。二つずっと続いているんですけれども、一つでしかない瞬間があった。そしてまた二つになるんですけど、また一つになる。そしてそれをよく見てみると、自分が一番辛かったとき、その自分が本当に辛かったときにセットが一つしかない。そして主に尋ねたっていうんですね。なぜ私を一人にしたのか。その話が変わる瞬間の時、瞬間のですね、一つのセンテンスが英語ではこうなってます。This always bothered me and I questioned the Lord. 日本語ではこのことがいつも私の心を乱していたのでとあります。詩の流れからすると、ある瞬間に来て見返しているんですから、困難な状況が今目についていたら、あそこでも、あそこでも、あそこでも引っかかってる、あそこでも、なんでかな、なぜ私が一番辛い時に一つしかないんだろうって一度だけ考えたらいいような気がします。過去を見ているんですから。でも、この詩の中には always っていう言葉があります。いつも私を悩ました。あの時助けてもらった。確かにあの時神様がいてくれた。あの落ち込んでる時に電話くれたのは、あの人が電話くれたのは神様に違いない。そう信じる瞬間があっても、また何か問題が起こった時、私たちは神様っていないんじゃないか。自分のことは、この問題は忘れてられているんではないかと思ってしまうんです。そのことが、この作者のこの一文に、ほんの一つの単語に私は現れていると強く感じました。Always。今私たちの大切な教会員であられる内藤正治さんが脳梗塞と戦っておられます。回復なさって、先日命令をくださいまして、ひらがなの文字が書けた。少し声が出た。嬉しい話ですけども、そこに至るまで本当つらいと思います。今だってできたことができない。突然できなくなることはつらいと思うんです。それを本当に日本でも、この国でも、いろんなところでみんなが祈り合わせてくれています。ご家族が一緒に生きておられます。また教会の方々が励まし、尋ね、 メールを送ってくださりしてくださっています。そうやって私たちは一歩一歩、いやここにもきっとおられる、そう信じるんだと思うんです。私たちだけでここに正治さんがおられなければ希望を語るだけですが、正治さん自身がここに今いてくださいます。感謝をします。正治さんの信仰に心から感謝します。私はまたここで励まされて、ここにおられる、支えておられる、そう信じることができます。皆さんの人生も今一人で歩んでいる、そう思うかもしれません。でも確かに支えてくださっています。後になれば必ず分かります。今そばにおられる誰かを通して語っておられる主イエスキリストの愛が、支えがあなたに分かりますように、届きますように、お祈りをします。主なる神様、私たちの人生に起こっていること、起こってくること、辛いことや悲しいことたくさんあります。問題山積みで前に進めないように思う時があります。自分だけで戦っているような、前は塞がっているような、もう終わった方がいいのではないか、実際に命を終わる人もたくさんいます。憐れんでください。実際に命を絶たれる人、強制されるような人と共にイエス様はまたおられます。泣いておられるでしょう。本当につらかったなと言いながら、イエス様はその一つ一つの命を受け止められると私は信じます。この地上に生きている一人一人、主が励ましてくださっているその励ましが皆さんの心に届きますように、今そばにおられる主の声が聞こえますように、そしてご自分の人生をどんなにつらいことがあっても一歩一歩たくさん支えてくれる応援団がいますから、私たちには歩んでいけますように、主を感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。